ネギでございます。
今日はもちろん2010年12月期とあとは、最後の第4四半期の数字両方の発表なんですけれども、私の方はプレゼンテーション自体が第4四半期の数字中心で行いたいと思います。まず第4四半期の実績でございます。売上の方はほとんど横ばいで、営業利益の方がマイナス 16%、これは我々出した予想を少し上回っている数字でございます。売上の方はだいたい4億円上回ってますけれども、利益の方はまあだいたい2億円しかないんで、まあ、その要因はですね、一つはヨーロッパの方はですね、一時的に1億数千万円のちょっと我々スペインのオフィスの縮小とかですね、もう行いましたので、まあ、その費用も入っております。まあ、これは一時的な要因でございます。下の方を見るとですね、為替の影響なしで見ると売上 5% 増となっております。ドル建ての数字でございます。まあ、これはいつも競合先2社と比較するために作っている参考数字でございますが、これを見ると売上 8% 増、それから営業利益マイナス 9% となっております。 8% 増、この数字を見るとまあ、シメンテックさんの方はウェリサインの買収除くと横ばい、それからマカフィさん 5% 増、これ2社に比較すると我々の方がこの四半期ですね、一番高い成長になっております。ドル建てですね。あとはセールスとコストの、まあ、どっか予想をもうずれた、あるいは上回ったことですが、セールスの方はちょっと APAC 中心でですね、売り上げちょっと予想を上回ってます。で、人件費、コストの方はさっき申し上げましたように、ヨーロッパ系の人件費ですね。これは主な要因でございます。地域別の売上高でございます。まあ、ここもですね、これより次のスライド、為替の影響なしの数字を見ると、日本はプラス 12%、 それから北米はマイナス 9%、 ヨーロッパはプラス 6% となっております。北米の方もですね、後ほどブッキング数字も出てまいりますが、ここは国の部収益後の売上でございますので、ちょっとタイムラグ発生してますけれども、第4四半期我々としては北米の方は結構良かったではないかなと思っております。これはまあ、為替の影響の分析ですね。あとはこれはまあ、前の四半期も見せたスライドでございますが、ちょっと為替の影響がってどんなことが起きているか、それを見せるためにのスライドですね。まあ、ここは一番、まあ、我々としては最低の水準だったのは2010年の第二四半期ですね。そこからここに上がってきて、まあ、大体前回申し上げたですが、この辺で推移するんじゃないかな、しばらくですね。まあ、2011年ですね、まあ、大体 5% 前後の成長、今のところ期待しております。それがセグメント別の売上ですね。コンジューマーの方がプラス8、エンタープライズの方がマイナス4。まあ、これ円建ての数字でございますので、エンタープライズ決して全てマイナスになってしまったことはないんですけれども、やっぱりコンジューマーの方はエンタープライズより高い伸び率になっております。地域別のシェアですね、まあ、円だけ、それからさっき出た数字の日本の方は売上もですね、2桁だったんですので、日本のシェアを逆にですね、ちょっと増えてます。これはブッキング数字です。日本のはプラス 2%、 それから北米マイナス6、ヨーロッパマイナス24、これまたまだですね、為替の込みの数字ですので、まあ、北米とヨーロッパ今度現地通貨で見るとプラス 12% ですね。まあ、北米の方がですね、2桁のブッキングでのはこれはまあ数四半期後の話ですので、我々としては結構特にですね、内容ですね、まあ、我々として戦略製品と申し上げて、後ほどエワのプレゼンテーションにもっと細かい話出ますが、まあ、我々としてはやっぱり会社としてですね、戦略的に集中してきたことを、まあ、ここにちょっと実現できてきたんじゃないかなと思っております。まあ、繰り延べ収益の推移でございます。地域別の繰り延べ収益、これもですね、ちょっと省略させていただいて、コストですね、コストの方がほとんど横ばいで推移しております。ちょっとここに増えてますけれども、まあ、これもですね、ちょっと会計的なこともありまして、まあ、次の四半期でもですね、こんなに変わらないと思っております。コストの構造ですね。 これもブッキングですね。あとはキャッシュフローですね。キャッシュフローのは前四半期で、税金の支払いとか起きてですね、キャッシュフローちょっと、結構落ちてるんじゃないか、これ一つの指摘あったんですけども、私も当時申し上げたのは、それは一時的な要因だけで、これは通常に戻っております。だいたい89兆円ですね、一四半期のキャッシュフローそこに戻っております。第4四半期のハイライトでございます。さっき申し上げましたように北米のブッキングスの回復ですね、2桁成長。あとは、ここは主に戦略製品中心でですね、我々としては結構、ここに向かいたように仮想化とかですね、クラウドセキュリティの商談も増えております。これは第4四半期の我々から見ると一番大きな展開でございます。一方ですね、ローライトもございまして、価格競争ですね、かなり激しい価格競争は続いております。これは既存の製品中心ですね。それから、セールサイクルも長くなっております。特に戦略製品ってやっぱりソリューションセリング、かなり複雑な環境で使われている製品といいましょうか、サービスといいましょうか、その複雑な環境に売り込むためにやっぱりお客さんの環境の分析とかですね、いろんなお客さんの、セキュリティ環境ですね、動向とかですね、これちゃんと勉強しながらやらなくてはいけないものですので、ちょっとセールサイクル長くてですね、この四半期で全てのリールクローズできるかどうか、ちょっとその見込みがですね難しくなっております。あと OEM ですね、特にデルとアスースの、グローバル OEM がございますが、ちょっとまだですね、そこ の結果も我々としてはちょっと予想を下回っております。今回はあまり人も増えていないので、ここは特にコメントございません。営業外の項目ですが、為替の差損ですね、一番目立つのは4億2000万円、この為替の差損ですね、やっぱり円高進むほど我々としては現地通貨そのままキャッシュで持ってますので、ちょっと、スポンって1回にやるのか少し出てくるのか、これは我々としては選択肢ございますけれども、考え方としては全て円建てにですね、もし交換してですね、今度円安進むとまたですね、円側の PL に見えないかもしれないけども、株主としては、なぜ円に交換したかのその質問も出ますので、我々としてはヘッジしません。そのまま現地の通貨は現地でそのまま持ちます。その場合はたまにこの差損が出ます。この方針で、続けたいと思っております。バランスシートの特にコメントないんですね。あとはですね、我々持っている CDO ですね、全てですね焼却してしまって最後残っているのはこれだけですね、これ3月末の満期日でですね、ほとんど全額戻ってくると我々期待しております。そうすると、今日現在のですね含み益5億円前後ですので、そのままで推移するとこのぐらい、ちょっと利益、特別利益出るんじゃないかなと期待しております。先ほど為替の差損の話でですね、もちろんこれはバランスシートで見えているものですけれども、もっと明確に見せるためにですねこのスライド用意しております。ユーロでですね今現在我々の手元資金で換算するとだいたい74億円の、含み損我々は抱えております。全てですね今申し上げましたように、割として円に転換するつもりはございませんので一気に出てこないんですけれども、もしずっとですね円このままこのレベルで推移すると、いつかこれは損益計算書に出てきます。一方ですね円安ユーロに対して円安進むと、これはなくなっちゃいますので、ちょっと我々としてもですね為替の要素は作ってないんですので、今日現在の為替そのまま推移するとこのぐらいの含み損ですね、そのうちに出てまいります。でこれは年間の数字でございます。年間の数字って我々としては四半期ごと発表した数字の合計でございますので、特にコメントすることはここはございません。でここはですねちょっと数スライド飛ばして、多分皆さん興味あるのは まあ、一つですね、このスライド、これ2005年の為替で売上どういうふうに推移してきたか、やっぱりちょっと分かりにくくなってるんですね。最近売上が減ってる、でも為替の影響なしで上がってる、これ一体どうなってるのか、まあ、ちょっと2005年のベースにしてみると、まあ、特徴としてはですね、この辺リーマンショックがあって金融危機があってもとりあえず伸びてますね。まあ、我々前もちょっと申し上げたことがありますけれども、ちょっとこのスライドでもちょっと分かりやすくなってるんじゃないかなと思います。あとは配当金ですね、まあ、これは我々配当成功の方針でございます。6割、連結の投機利益の6割、それで、まあ、そこにストックオプションの費用を足し戻す、今回その方針でですね、計算すると、1株当たり の配当金70円になります。これ残念ながら前年に比較すると 23% 減配になります。それでですね、株主さんに会社としてはキャッシュ返さなくてはいけないと思ってますので、まあ、それを見るとかなりこれは激しい落ち込みでどうなっているのか、これは株主さんの当然な質問で、去年ですね、まあ、我々これでトータルでか株主さんに返し返していると思っているんですけれども、ご存知ですね、日本の場合は、配当金か自社株買いかどっちでもですね、単独の剰余金枠ですね、いないで、いないしか払えないんですので、去年2009年に我々配当金中心であったんですね。一方ですね、まあ、投資家さんから私も聞くんですけど、やっぱり自社株買いも行うべき、まあ、今回はそういう意味で配当金こうですけど、このギャップですね、もう2009年の水準に戻したかった、このギャップ自社株買いでちょっと思うつもりでございます。まあ、タイミング的にですね、いつやるかちょっとまだ未定ですけれども、まあ、できればこのギャップですね、自社株買いで買わしたいと思います。まあ、考え方としてはやっぱり去年126億円前後ですね、キャッシュ買いしてますので、まあ、その少なくともその水準まで今年もやりたいと思っております。で最後ですね、第一、四半期の予想の前提でございます。まあ、日本の方がこの 10% 台のプラス成長ですね、北米とヨーロッパの方がマイナス 10% 台のマイナスです。まあ、ここは為替の影響ですね、まだここに80円、去年90円に比較して、あるいは112円ですね、ユーロ去年の126円に比較するとまだまだですね、結構円高の影響が大きいです。まあ、今年に入ると多分下半期にこれはだんだんなくなりますので、日本の 10% もですね、これ第1四半期の、まあ、特徴だけで、これから年間のことどうなるのかというと、我々としてはこの北米ヨーロッパの方はだんだん戻ってくる、まあ、日本の方は、まあ、一桁で続く、で最終的に年間でですね、為替の影響なしで見ると大体 5% 前後の、成長を見込んでおります。まあ、第一四半期のみの予想になるとこんなことになります。売上はマイナス 1%、 営業利益はマイナス 2% でございます。で売上高、為替の影響なしでプラス 6% でございます。まあ、以上私の方はこれ簡単な質問説明でございまして、あとは後ほどですね質疑を行いたいと思いますので、ありがとうございました。